今朝の説教題は、苦しみの時に慰めをくださる神ということであります。今皆さんと一緒に臨読をしました、講読をしました。第二コリントの一章から十一節まで、一章の一節から十一節まで、そして今日の中心聖句は一章の四節になります。もう一度そこの箇所を拝読して、それから説教を始めさせていただきたいと思います。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。お祈りします。神よ、私たちが苦しむとき、あなたが慰めをくださるとおっしゃっています。この神の慰めとはどのようなものなのでしょうか。その意味を教えていただきたく、お願いいたします。どうぞこれから聞く回収がよく理解できるようにまた お導きください。また語る欠けだらけのものをあなたが清めて、そしてまた励まし、御言葉に取り次に用いてくださいますようお願いいたします。今朝の礼拝の導きをお願いし、主イエスキリストの御名を通して、御名によってお祈りいたします。アーメン。コリントは、今日の聖書の箇所であるコリントは当時と申しましてもローマ時代ですが、この時に、アカイア州というところの中の最もこう重要な国際都市だったんです。港のある大きな町であったようです。交易でこう栄えた町でしたので、各地の文化とか宗教も流入をこうしてくるわけです。で、偶像礼拝とですね、また不道徳に満ちた町でもあったようですね。で、パウロは第2回伝道旅行の時にここに教会を設立したんです。そして、何年か経った時にですね、パウロたちに敵対するその内部から現れた指導者に支配されてしまって、また不貧困と霊的未成熟にこの蝕まれてしまいまして、非常に厳しい試練に立たされておったわけであります。悲劇の指導者をめぐる教会の不一致が起こったりしてました。また、信者の性的な罪から来る不道徳な振る舞いとかですね、また罪の告白のない乱れた礼拝、さらにはですね、キリストの蘇りをこう否定してしまうというようなことなどがあって、福音宣教と教会形成のその苦しみの中に、もうここの教会はコリントの教会はいたわけです。そのコリントの教会に宛てて、パウロが手紙を出したわけです。それが第一コリントの手紙になるわけですね。そしてそこから悔い改めて立ち直りつつあったそのところにですね、励ましの手紙をまたパウロは送るわけです。それが第二コリントのになるわけなんです。で、パウロはその時自分もですね、苦難の中、また迫害も受ける中、そしてまた抵抗とかですね、様々な苦難に見舞われていたわけなんです。まさに試練を体験していたんですね。で、そしてその試練を通してですね、そして神のみを信頼するとき、神のみを信頼するときに、神は他の人を慰めることができるように私たちを慰めてくださるという体験をするんです。そしてそれをコリントの人たちに伝えるわけです。今朝はその神の慰めをですね、皆さんと共に見ていきたいなと、学んでいきたいなというふうに思います。まず一つ目なんですが、神の御心によって変えられたパウロをこう見てまいります。一節二節また拝読します。 神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと、兄弟テモテからコリントにある神の教会並びに、アカイア全土にいるすべての聖徒たちへと、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますようにと。救われる前にはこの迫害者であったパウロ、これをもうちょっと見てまいりますと、この冒頭にですね、父なる神の御子と、まあ主イエスキリストというふうに、から恵みと平安があるようにと、相手が本来の神に祝された状態に回復するようにと願ってですね、思いを込めて祈ってるわけですね、パウロはね。で、そのパウロはイスラエルの神を信じて、そして律法を固く守ろうとする、こう学識のあるパリサイ人の一人だったんです。で、救い主到来のこう望み、これを彼は抱いていたんですけれども、十字架につけられてですね、呪われて、しかも殺されたイエスなどは、これは救い主であるわけがない、神の御子であるわけもないというふうに思っていたわけです。そしてそのイエス様を信じる生徒たちをこれ異端者とみなしてですね、これはもう迫害の急先鋒に立っていたわけですね。ところがそんな彼にですね、新しい人生のがこう見えてくるんですね。で、パウロは律法を学んで律法を守ること、これによって救いを得ようと懸命だったんですけど、律法はそういうものではありません。律法は私たちの罪を知るためのものだったんですね。で、しかしパウロは誤ったその律法の理解によってですね、この律法を守ることによって自分たちの力で救いを得るんだというふうに御心に逆らって、行いによる義を求めようとしたわけなんです。そしてパウロはさらなる迫害のためにですね、ダマスコ、まあ今の、シリアの首都ダマスカスになるわけなんですが、そこに向かう途中に復活したキリストとのまた出会いがありまして、そこで改心して神の御心による召しを受けて、迫害者からキリストの証人、証人としてキリストの宣教者へと劇的な変化を遂げるわけです。そしてパウロの思いは、誰でもキリストのうちにあるならば、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと。自分が新しくされた、そして、人の罪のために断絶状態にあった神との関係を、神はキリストによってご自分、神とですね、和解をさせたと言います。そしてまた、その和解の務めを私たちが、その、に与えられているんです。というふうに述べるんですね。そのようにして、宣教者としての、新しい自分の人生を語っています。過去の私たちの不信仰もですね、悔い改めて神に立ち返るときに、神は喜んで受け入れてくださいます。私たちは、許された私たちは過去のことはですね、恐れずに、熱心に神の御心だけを伺って、皆を務める働きに加わりたいものであります。そして、それから二つ目なんですが、神からいただく慰め、与える慰めを見てまいります。四節からまた拝読しますと、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。挨拶文に続いて、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださると。突然、そのコリントの人々をですね、励ます言葉から手紙の本文を書き始めるわけです。なぜ突然そのようなことを書き記したのか、それをまた伺っていきたいと思いますが、パウロのコリント人への人たちの愛をまず見ていきます。第2回伝道旅行の際にですね、 パウロが立て上げたコリントの教会とその人々、パウロは先ほど一節のところで聖徒って呼んでましたね、聖徒と呼んでます。ところがこの不貧困や教会の不一致の中にいる彼らをですね、兄弟姉妹を聖徒と呼ぶにはふさわしくないようなふうに感じるわけです。しかしですね、パウロはキリストを救い主としてその信じた彼ら、これを愛してですね、そして望みをかけているからなんですね。パウロはかつて自分がキリスト者を迫害していた、それから変えられた、その神の御心を知ってですね、神に立ち返るそのよう愛を持ってコリント人の人たちに教えようとしているわけなんですね。パウロは自分のことのようにこの彼らを愛しておって、霊的混乱の中にいるコリントの教会をですね、これが悔い改めること、悔い改めることを願って、第一のコリントの手紙を送ったんです。そしてその後ですね、パウロは短くそのコリントを訪問しています。その時の一コマが少しあるので見てまいりたいと思いますが、第二コリントの2章の6節、ちょうど1ページに向け、何ですか、めくれば出てくると思いますが、第二コリント2章6節、その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。その訪問の際にコリントのその混乱をですね、引き起こしているその人、ここではその人っていう具体的な名前書いてませんね、その人を処罰したんですね。きっと軽い処罰ではなかったと思います。そして同時にその処罰した人たち、人のにですね、許しを求める、人々にですね、周りの人々にその許しを求めているんです。このようにこの人に対するこのパウロの愛を示しています。罪を指摘する厳しさ、これと同時にですね、この厳しさは愛から出るんだという、この愛の大切さをここで示していると思います。また教会の内部にですね、とても影響力が大きかったんでしょうね。その大きかったその人、この処罰に対してですね、混乱する人々に対して、この今の箇所の二つ手前、第二コリント二章の四節には、私たちは苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛をあなた方に知ってもらうためでしたと。彼はコリントの人々に対する思いやりとですね、深い愛を、まあこう感じることができます。パウロの叱責の手紙や処分の厳しさ、これはですね、彼らに対するその期待と、そしてまた彼らのことを思う愛がゆえ、愛のゆえであることがここでわかるんですね。で、また一方ですね、コリントの人々の苦しみを見てまいりますと、コリントの人々はすでにお話したように、パウロの最初の手紙でですね、第一の手紙で教会の不一致だとか、性的な不貧困が来る不道徳な振る舞い、また混乱した礼拝、それからキリストの復活の否定などの指摘をまた受けたわけです。厳しい指摘を受けたわけです。ところが他にもですね、読み進めていけば、不純な結婚だとか、偶像礼拝に捧げた肉の問題だとか、聖霊の威厳など、聖霊の賜物の誤った理解の仕方とか、たくさんのたくさんの厳しい指摘や叱責を受けているんですね。そのような中で、悔い改める人もおりましたが、なお多くの人が混乱の中にいたんです。そしてそこにエヴァ、昔の話ですがね、エヴァを欺いた蛇のようにですね、 これをお開きにならなくても結構でしょうすが、11章の第二コリントの11章の4節に、実際誰かが来て私たちが述べ伝えられなかった別のイエスを述べ伝えたりとありますね。私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えると。コリントの人々は偽教師の、間違った教えにですね、惑わされてもいたんです。先ほどもあったように、教会にとても影響力を持っていたその人の処罰があったりですね、他の多くの、その困難に直面して、自分たちではもうこの問題をとても解決できない。教会はもう悲しみと苦しみのこの痛みの中で、どうすることもできない。前進することができない。そんな状況にいたんですね。そこで、神は人の苦しみをですね、慰めてくださるんです。同じく第二コリントの11章の29節です。これ370ページですが、第二コリントの11章の29節。誰かが弱くなっているときに私は弱くならないでしょうか。誰かがつまずいて私は心が激しく痛まないでしょうか。とあるように、神から愛されているがゆえに知ったですね、この愛のために、今のパウロにとってコリントの人たちの、その苦しみ、直面しているこの苦しみはですね、まさに自分のものとして苦しんでいるんですね、パウロは。そして、ですから、いても立ってもいられない、そんな気持ちでパウロはいたことでしょう。ですから、神はどのような苦しみの時にも、私たちを慰めてくださいますという言葉を挨拶文の後の文頭にこれを記したんだと思います。そしてパウロ自身、キリストの証人としてですね、の働き、この救いの伝道の激しい苦しみを彼も体験しているわけです。パウロのその具体的な苦しみの一つ、イエス様が模範として示された過酷な伝道の働きがございます。これも開かなくて結構ですが、ルカの9章58節にはイエスは彼に言われた、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するとこもありませんと。伝道者がですね、いかに世に受け入れられないかということをイエス様がおっしゃった言葉ですね。このイエス様の教えに従い伝道することの困難さ、そしてまた、信仰のましてや伝道のこの道のりをの厳しさ、これをですね、イエス様がここで模範として示されておられます。そして二つ目ですが、かつては自らが迫害の先頭に立っていた、その迫害、これは今度は自分が受ける側としての迫害があるわけです。で、三つ目は、パウロが自ら犯した過去の罪ですね。これのゆえに、彼の伝道の上における誤解とか、それから妨げ、ものはあってですね、彼自身が本当に苦しんでいたわけであります。パウロはこのような苦しみによって、自分の力のなさを知り、そしてまた自分の力の限界を知っていくことになり、神にのみ信頼すること、この機会を得ることになったわけですね。そしてパウロは神の救いを伝道するその激しい苦しみの経験から、イエス様のみより頼むときに、どのような苦しみのときにも私たちを慰めてくださるということを実体験しているわけなんです。しかも、慈愛に富んだ神からいただくこの慰めというのは、その苦しさを、今味わっている苦しさをはるかに超えるものであるというふうなこともですね、体験をしていくわけです。そして、その慰めというのは、時によってはですね、一つ目、聖書やまた礼拝を通していただく御言葉であります。そして二つ目、パウロが改心の時に現れたアナニアのようにですね、神から使わされた人であるかもしれません。 そしてまた三つ目、自分自身がですね、御心を知るように変えられることなのかもしれません。しかし、この慰めはですね、この世的な楽しみ、楽っていう字ですね、楽を意味するものではないんですね。この慰めはですね、苦しみに対処するための強さ、励まし、そしてまた希望を備えさせてくださる、その慰めなんです。苦しみが多ければ大きいほど、またこの慰めも大きいんです。これをパルは自分の苦しみの中から体験をしているんです。さらに、この苦難に耐えることによってですね、同じような苦難の中にいる他の人を慰めることができるようになるんだということを語っているんですね。で、ここに具体的な一つの例をまた見ていきますが、テトス、パウロから使わされたテトス、コリントにですね、使わされたテトスが報告したコリント人の人たちの態度の変化なんです、があります。パウロが叱責の手紙を書きました。第一のコリントの手紙で。きっとその受け取ったコリントの人たちはどんなに悲しんだことでしょう。で、しかしですね、第二コリント7章の9節、363ページになりますが、第二コリントの7章の9節に、その悲しんだはずの者、彼らがですね、今は喜んでいますとあります。今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。悲しんで悔い改めたからです。と、彼らは苦しみから神への立ち返り、これの、慰めをいただいた。それを知って慰められたテトス。このテトスによってですね、共に苦しみの中にいたパウロに、またこれが報告されて、パウロはまたそれで慰められたんですね。このように、慰めの連鎖が起こったわけです。ですから、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますと、この文頭、本文の文頭にこれを書いたわけです。神の御心に従う苦しみと神の助けを見てまいりますが、五節からまた今日の聖書箇所を読ませていただきます。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。ここにキリストの苦難が溢れているようにとあります。そしてまたパウロは慰めは苦難に耐え抜く力を与えてくれると語っておられます。このキリストの苦難とはどのようなものなんでしょうか。神の愛は、神と人の間の断絶されている関係回復、断絶されている関係回復のために、全くの義、全くの正しい方であるイエス様、これをですね、本来呪われるはずである私たちのために、この身代わりとしてですね、十字架の死に定めたであります。これは神の愛が定めたんです。イエス様は残虐なこの十字架刑の中で私たちの代わりに呪われたものとなりまして、肉体的な苦しみだけではなく父なる神との断絶というですね、霊の激しい苦しみを受けられたわけですね。またそれを理解できない、そして受け入れることのできない私たち人間のためにですね、神への取りなしをされましたが、この取りなしの苦しみ、これはまあどれだけ苦しまれたことでしょう。それは私たちが神の国に入るために、私たちもそれを知らなければならない道でありまして、これがキリストの苦難なのであります。あと、ヨハネの16章33節を見てみたいと思います。 ヨハネの16章33節、新約の219ページになりますか。16章33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなたが私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたとあります。そしてパウロは今伝道者としてですね、キリストに仕えて同じような苦しみに、キリストと同じような苦しみにあっているんです。神はイエス・キリストによる救いの教え、すなわち伝道ですね、これをパウロたち使徒に任せた。そしてまたその使徒教えを引き継ぐ私たち、この教会にも任せておられるんです。しかしですね、弟子たちがイエス様の十字架の肉体的また霊的なその苦しみを見て恐れてしまって、イエス様の元からですね、雲の子を散らすように失散してしまった、この失敗、この失敗の苦しみ、これを通して弟子たちは自分の弱さをとことん知り、それをまた許してくださる神の愛と寛容ですね、これを悟っていくわけです。弟子たちはこの失敗、この苦しみを通して誠のその望み、希望をですね、見出すんですね。そこに慰めがあり、また平安があります。すでにイエス様は十字架と復活によってですね、罪と死に対して勝利されています。ですから私たちは罪と死から救われているわけですから、キリストの救いを述べ伝えるときにですね、私たちもこれからまたいろいろな苦しみがきっとあることでしょう。しかし神はこのような私たちの失敗、苦しみからですね、を通してその望みを置くことができるのは神だけであるということを教えてくださるんです。すなわち平安を与えてくださるんですね。だから試練、苦しみさえも喜ぶことができるよう慰めを苦しみからいただくことができるわけです。次に苦しみと共にいただく慰めを見ていきますが、今日の聖書箇所7節になります。私たちがあなた方にいただいている、抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしているということを私たちは知っているからですと。教会はキリストの体です。この私たちの船橋聖書バプテスト教会、バプテスト教会もですね、キリストの体ですし、またここ私たち教会に今皆この教会に一人一人立て上げられているんです。パウロはコリント教会のその一人一人がパウロの苦難を伝え合ってですね、互いにそれを追い合うことによって、パウロが体験したその慰め、これもまたいただけることを、確信して、それを進めてるんですね。八節、今日の聖書箇所の八節ですが、兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのですと。パウロたちのここに記されているその苦難、どの苦難と特定、して書いてはございませんが、私はこの箇所を読むとですね、第1回伝道旅行の際のリステラで生まれつき足の効かない男を癒した時のその場面が鮮明に思い出されます。どういうことかと申しますと、パウロが男を癒した後ですね、その前に訪れていた町からですね、 パウロの迫害のために150キロ以上もですね、離れているような長い道のりを必要にパウロを追いかけてきた。そのユダヤ人たちに石打ちにされたんですね。で、使徒の14章19節には、彼らはパウロが死んだと思ってと、もうパウロが死んだと思って、町の外へ引きずり出したとあります。きっと、足かなんか持って、石畳かなんかをずるずると、もう死んだと思って引きずり出したんでしょう。みんなパウロは死んだと思ったんです。ところがですね、神の慰めを受け、死んでなかったんですね。10節です。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。あります。おそらくこの時のパウロ、生きてはいてもですね、ひどい裂傷を負って傷だらけ、血だらけ、体も顔も赤黒く腫れ上がってですね、あざだらけ、自分の力のなさ、また自分の力の限界、これをとことん知ってですね、神の力にだけ頼ることを知ってですね、今も生かされて福音が述べ伝えられること、この神の恵みのその慰めにですね、感謝したことだと思います。彼はこのような体験をいくつも経験しておりますので、この神に希望を置くことができると、神の恵みの慰めをですね、感謝と絶対の望みを持って語ることができるんですね。3番目に、今度は最後になりますが、祈りの力を見てまいりたいと思います。今日のまた聖書箇所になりますが、あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいます。そのようにして多くの人たちの助けを通して、私たちに与えられた恵みについて多くの人たちが感謝を捧げるようになるのです、と。福音伝道の働き、そしてまた教会形成の働きを続け、キリストの苦難、キリスト者としてのこの苦難ですね、苦しみ、これをただ一人で受け止めるのは、たとえパウロであったとしてもなかなか困難なことだと思います。教会に立て上げられたこの私たち一人一人が同じ苦難、重荷を負ってですね、そこから来る神の力と、神の力と、神の助けと、それからと恵みの慰めを伝え合うこと、そして分かち合うこと、これが互いの信仰を励ましてまた強めることにもなるのです。パウロもコリント教会の人たちにそれを求めています。またそれをこう具体的に力にするのは祈りです。祈りによって私たち兄弟姉妹が一致して伝道の働きに心を一つにするとき、共にこう慰めに、そしてまた苦難にさえもですね、神に感謝を捧げることができるようになるんです。パウロは神の御心の成就のためにコリントの教会の人たちに祈りの要請、祈りの援助を要請します。それは同時にですね、御心が成就した時に対するその感謝の祈りを味わうことにもなるんです。まとめたいと思います。今日私たちは、神が私たちがこのどのような苦しみの中にあってもですね、慰めてくださるということを見てまいりました。キリストの迫害の急先鋒であったパウロ、これが愛と憐れみを持って全く新しくこう作り変えられました。そしてキリストの証人として、この伝道者としての使命を果たしたわけです。その働きの中にあって、多くの苦しみ、これを死を確保するような大きな苦しみをですね、いくつも体験しましたが、その苦しみの中でいつも神からの慰めをですね、いただいたわけです。そして 彼の経験から神のからいただいた恵みである慰めは、苦しみの中にある他の人をも助けることが与えることができるというふうに確信を持ったんです。特にキリストの体であるこの教会に立て上げられている一人一人に慰めを与えるときに、それどころか苦しみを与えるときにも、これは与えられた人の新たな慰めとなってですね、互いに受けている苦難に立ち向かう、そういう耐え抜く力をくださるわけです。ですから互いに苦難を分かち合いたいものです。神の私たちの神がこれからもどのような苦しみの中にいても救い出してくださる方であって、また希望を置くことができる唯一の神であるというふうなことを確信できるようになって、神の恵みの慰めに感謝と望みを持つことができるようになるんです。また互いに祈り合いたいものであります。祈りは福音の働きや願いの成就に対して具体的な力になるから感謝ですし、この成就の時にまた改めて感謝を捧げることができるんです。まだ信仰をお持ちでない方、このような方々にはどのような苦しみの中にあっても慰めをくださるこの神、これにご自分を委ねることができるようになること、これをお勧めいたします。慰めと平安があなたの上に訪れるようになるからです。お祈りします。私たちは苦しみに遭うときついうろたえて自分の思いに走り、神を忘れがちになってしまいます。しかし私たちはイエス様をよみがえらせてくださった神に頼ることによって救われ、神の慰めをいただけることに気づかされます。あなたこそが慰めであります。またこのように慰めをいただいた私たちは、苦難の中にある人を自分の体験を通して慰めることができることも知りました。どうぞもっとあなたを知らない多くの人に、また苦難の中にいる人にあなたの慰めを伝えることができるように、私たちの信仰を強めてくださいますよう、また用いてくださいますようお願いをいたします。今日この時、この礼拝の導きを感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。